熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週の水曜日になりますが、
はい、
この番組ではずっとお伝えしてまいりました、
はい、
年末チャポン宝くじの抽選会がですね、ついにここ KBS 京都で行われました、
そうです。
当選総額700万円、
はい、
ついに当選者が発表ということだったんですけれども、はい、まあ、応募総数4300通を超え、
はい、
まあ、もう本当毎年これぐらいの数はね、
そうですね、
来るように
ね、もっとまあ5000とか超えたらもうこの金額上げていかないね。
まあ、どんどんこれからね、塾長もそうおっしゃってましたけれども、うん、今回は応募者代表の入居者様の立ち会いのもと、
はい、
まあ、KBS の海平アナウンサーが司会を務めて、はい、抽選会が行われました。
そうですね、
塾長も参加ということで、はい、どんな雰囲気だったんですか、塾長。
まあまあいい雰囲気の中でですね、オープンで箱の中もよくよく見えるし、立ち会い人がいてですね、
はいはい、
まあもう何もなくスムーズに終わりましたね。
事件もなく
ね。
詳しくは長営さんのホームページでもこの抽選会の模様が掲載されております。
はい、
13人に1人の方が、まあ、当選されたということで、合わせて行われました、森脇健児さんと一緒に走ろうキャンペーンという企画、
うん、
あれもですね、これすごくて、349通の応募がありました。倍率がなんと7倍。
なるほど。
7人に1人の方がご当選ということで、
うん、
これはですね、発想を持って当選者発表とさせていただきますので、
はいはい、
まあ、今のところ誰が当たったかよくわからないんですけれども、とにかく7人に1人の方が当選されたというか、
はい、
もう当選された人はね、6人の思いを背負って絶対参加してほしいですね。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
はい、
そして年末チャポン宝くじの方なんですが、当選された方、12月22日木曜日、23日金曜日、午前10時から午後6時までの間、こちら KBS 京都1階受付で現金と交換させていただきます。クリスマス前に長営さんからのクリスマスプレゼント、
はい、
ということで、当選者の方はホームページの方で発表ですね。ということで、私当選いたしましたという方は12月22日そして23日にぜひ取りに来てください。
ん、
塾長、これ例年も皆さんきっちりと、
もうほとんどもう、もう大体宝くじでいかん人いんだけどね。
そうですね、
やっぱり最低1万円となると、まあ、ね、電車に都合で来ていただいても交通費行けるから、
はい、
来てください。
そうですね、ね、まあ、キャリーオーバーも特にないのでね。
そうです、
はいはい、きっちりと取りに来ていただければと思います。
ほとんど、まあ、全員ですね、取りに来ていただいてます。
よろしくお願いいたします。こちら KBS 京都ということで、はい、まあ、ちょっと地下鉄、はい、丸田町から歩きますけれども、
ね、
はい、ぜひちゃんと来てください、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして長営さんの入居者様イベント、本当に今年も盛りだくさんでした。
で、
ね、後ほど塾長にもちょっと振り返っていただきますけれども、来年もね、ぜひ皆さん期待していただきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りします。
お部屋探しは長営。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。
OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
金大塾
超A や超A通信。このコーナーでは超 A のさまざまな超 A 話をお送りいたします。さあ今週は少し早いですが、2016年今年1年の超 A さんの取り組みとこの業界の1年を振り返っていただきたいと思います。塾長はですね、常日頃からもう毎年毎年ですけれども、挑戦挑戦また挑戦とおっしゃっておりますけれども、今年1年はまずはどんな年でしたか？
まあ、結構頑張って、あのスタッフの皆さん頑張っていただいたと僕は思うんですけどね、はい、今年の目標はですね 120% の入居率を得ようということで、はいはい、まあ、それにははるかに届かないですね、入居率で、まあ、96% ぐらいやったんですけど、
でも96って数字は普通に考えてすごいなと思うんですよ。
いや、それでもね、僕は満足してない。その食べ物屋さんに美味しい食べ物を食べたいために1時間ほど並ぶとかね、うん、そういうとこあるけど、部屋を借りたいために1時間並ぶっていうのはないでしょ、う
ん、まあ、1時間並んでも借りられないものは借りられないですもんね、
うん、だけどあ、長屋さんのこのマンションが開くということを小耳に挟むと、はい、一斉にそこへ攻撃に入るというね、まあ、それぐらいのやっぱりあこに住みたいと思えるような部屋作りとサービスとコミュニティを作っていきたいと。だからそれができてないんで、まあ、来年もですね、引き続きそれに向かって邁進すると。だからこういうね、いろんなイベントも今年もですねやりましたけども、来年ももっと楽しい、あこに住んだらこんな楽しいことあるでとかね、宝探しやったらええとか、まあ、そういう、まあ、いろんなことをですね考えながら、いっぺんイベントを続けてやりたいと思います。
本当にその塾長がおっしゃることって、不動産業界の究極の目標といいますか、うん、まあ、もう人が皆さんが押し寄せてくるような物件を作っていくっていうのが、うん、まあ、これから賃貸業界の本当究極の目標だと思うんですけれども、はい、まあ、そのためにどうすればいいか、いつも塾長は考えられていると思うんですけれども、うん、まあ、その一環としてサービスですよ ね、
そうですね、
サービスに関してはすごくこだわられておりました。今年もさまざまな取り組みがありました、
はい、
まあ、恒例の年末チャポン宝くじ、はい、これもそうですけれども、夏祭りありましたね、琵琶湖の花火大会、ね、大変好評いただきました。
そうです、
うん、これもまた今年も 来、まあ、来年も続けていきたいなと、
は
い、
そうですね、うん、もうそれはまあしばらく、まあ、花火大会は来年の一応予定はしてるんですけども、はい、他に新しいですね夏祭りの取り組みがあればそこに変わる可能性もあるし、毎年やるとですね、うん、飽きてくるんですね、
うん、
同じイベントやと、
はい、
でこのチャポンなんかの場合はずっと継続した方が僕はいいかなというふうに思うんですけども、8月は夏祭りは今まで水族館やったりとかね、うん、映画村やったりとかサーカスやったりとかいろいろやったでしょ、うん、で夏祭りも結構好評だったから、うん、ただ1400名ぐらいしか入れなかったんだね、うん、通常は夏祭りやってれば2日間で6000名ぐらい参加されるんですね、うん、でその人らに非常に申し訳ないなという思いがあるんで、まあ、他に何かやらなきゃならないなという思いは持ってますね、
はいはい、そして、まあ、これはね塾長がやろうと鶴の一声で始まったあげちゃうベルビーですけれども、はいはい、こちらももう本当に好評ですね。
なんか物も大事やけども、そういうイベントをするっていうのは楽しいと僕は思うんですわ、うん、だからもう次はですね、その竹永さんが言われたですね、
はい、
ケンタッキーとやろうかという話で今進めてますね。
そうですね、まあ、最初はラーメンだったんですよね。
そうです、ラーメンからスタートして、ミスドをやって、はい、そのケンタッキー次はやろうかっていう話はなんか進めてるみたいですけども、うん、まあ、先方さんの都合もあるんでね、
はい、
一応3月か4月頃にやりたいなという思いを持ってます、
ね、これはね基本的にそのホームページから、ね、アクセスしていただいて、はい、まあ、先着1000名様であったり先着ペア500名だったりとか、う、まあ、もう本当に早い者勝ちで無料券というか、まあ、1000円券とか ね、プレゼントしているということなんですけれども、これ本当に入居者様のお声も私拝見させていただきましたけどすごい好評で
次いつやんねやっていう感じ、
そう、早くやってみたいな感じでしたけれども
まだねいろんなことを考えてるんです、うん、次のステップへね、うん、入居者 者の人がやっぱり喜んでもらわないと我々の存在感ってあんまりないですよ。なんかはっきり言ったら管理会社って嫌なイメージが強いから、なんか調査おもろいでという、そういうなんかもうこれからもう少しやっていきたいというふうに思います。
本当の積極的にこうなんて言うんでしょう、あれですよね、コミュニケートしていこうという姿勢がありますもんね。
そうですね、今 やるのはねあれなんですけど、これやるためのね準備が大変なんですよ。
確かに。
だからこの花火大会やってても保険かけたりとかね、事故はたかないから、まあ、そういうことを周りでちゃんとやりながらやってるんですね。だからせっかく楽しいことがですね嫌な思い出になるってのは非常にまずいんで、まあ、やってやるからにはやっぱりそういういろんなガードもきちっとしながらですねやっていきたいというふうに思ってます。
あの本当にもうね選手、まあ、まあ毎回私思うんですけれども、あの本当にこれで何かこうメリットすごくプラスになる儲けなんてあるのかなってぐらい長英さんはサービスをどんどんどんどんこう積み重ねていくといいますか、まあ、入居者様に喜んでもらいたいっていうのがいつも塾長おっしゃってますけれども、
そう、まあ、もう我々のやることはね、逃がされている方が長英さんが管理するマンションに入ったと、これおもろいでと、楽しいでと、いいことあるでということを思ってもらうためにやってるだけで、
本当多分ないんですよね、こういう。
いや僕もっとやるべきやと思うんだけども、まあ結構ね費用もかかるんですよ。だけどそんな問題と違うと、まあよかったねって言ってもらえたら、ほんまにあやってよかったなって担当者喜んでます。
そうですよね。だから
そういうことをですね、まあ、今単純なことをやってるだけで、もっとまあ逃げ人にとってプラスになるようなことをもっとやりたいな。
あの今ね本当にその顔と顔を付き合わせないシステムってたくさんできてるじゃないですか、まあ、賃貸もそうですけれども、その保険とかもそうですけど、インターネットですぐ、まあね、契約ができたり、まあ、大会ができたりっていうシステムが構築されていく中で、長英さんはすごくその対面にこだわるというか、人と人のお付き合いといいますか、まあ、その温かさみたいなすごい大事にしてるなという感じがあるんですけれども、うん、
それはね、あの我々は基本でやっぱりね、人間っていう温かさのあることをやらないとダメや。ただ反面ね、そういうネット関係のあれをやっていかんなんていうのもこれからの時代なんですよ。で先般そういうネット社会のですねある上場会社の社長とお会いしてお話してるとね、やっぱりこれからもっと進むでしょうというふうに聞いてます。それが入居者の皆さん方、マンションを持たれる方が、あ、よかったなと思ってもらえるようなもんでないとダメなんですね、うん、はい、だからそれもやりながら、うん、方や血の通った楽しさを、うん、両面をねやっぱり発展させていくっていうのは仕事ですね、う
ん、なるほどね、はい、さあ賃貸業界なんですけれども、この2016年どうだったんでしょうか。
そうですね、うん、まあ少子高齢化でですね結構厳しいこれから都市になっていくと、
はい、
だからまあ、そういう意味では逆にですね、海外からいろんな方がたくさん来られると、インバウンドで来られた、はい、帰られた方が日本で国やでと、うん、人が歩いてて物落としたら落ちましたよって財布も拾ってくれると、うん、それがなんか海外の人がその動画を見ると不思議やと言うんですね、うん、じゃあ日本は普通でしょ、
はい、
結局安心安全で綺麗で親切な国っていうのは、まあ、世界中にあまりないと、うん、日本っていうのはどっちか言うたらこう周りが海に囲まれたね、あのそ島国ですから、その海外の広い影響を遮断することだ、だからその島国の中で独特の生まれた文化をね、皆さん来ていただいて素晴らしいと言ってくれるということは、そこに住みたいという人が将来あるでしょう、
はい、
例えば日本人が海外行って、まあ、ハワイのリゾート地行って、あ、ここに住みたいなと思ってコンドミニアムを買ったりとか、まあ、長期滞在する人多いでしょ。そういう国にね僕は将来なっていくなと、うん、そういう意味では方向としたらですね、日本の方を含めて海外の方が入ってきて、今の人口が僕は倍か3倍ぐらいあってもいいかなというふうに思っています。
特に京都はね、やっぱり
京都はやっぱりね1000年以上の歴史を持っているというね、この1000年の時間は追い越せない、うん、だからそういう意味ではやっぱ住む人はそういう周りの雰囲気とかコミュニティを求めてきますから、
はい、
まあ、京都は文化ですからね、そういうものを求めてきてくれるんで、まだまだ僕増えていくかなと。ただね、あまりそれに執着しすぎて守るとこを守り、開発するとこも増やしてほしいんですね。パリあたり行くとですね、あの旧市街区はきちっと守られてるんですよ。だけど一歩外へ進むと30階建てのビルが、ね、何十本も建ってるあのところがあるんですね。そういう開発されたから、 もう少し京都もですね、南のエリアあたりはですね、そういうところをもう少し作って、うん、ビジネスも、うん、から文化も勉強できるようなやっぱり都市づくりをやってもらいたいなというふうに思いますね。
なるほどね、はい、さあそして来年の展望なんですけれども、賃貸業界はどのように動いていきますでしょうか。
まあ多分ですね、こういう今 AI とかIoT とか、はい、新しいインターネットが絡んだことがもう非常に増えてます、うん、だからもっとロボットが活躍する時代とかね、うん、はい、そういうものにここ10年で僕はなっていくでしょうと、うん、で我々はやっているのは、まあ、血の通ったことやから、ただマンション回ったりするのもドローン活用できるかなとかね、うん、そういうネット活用したりとか機械をやっていくっていうことも中に入れながらですね、来年はそう新しいものが生まれてくるスタートの年になるかなと、うん、なるほど、もちろんオリンピックに向かって、うんうんうんうん、当社もそれにトライしていきます、うん、これからどんどん投資もしていきます、はい、まあ、そういう1年に来年はなるかなと期待してます。
また来年もチャレンジですね。じゃあね、
いやね、毎年毎年ですね楽しいですよ。スタートラインは新しいことができるとですね、うん、皆さん一斉のスタート
や、うん、確かに、
うん、だから古い過去の時代をずっと来た人はそれを追い越すことが我々できないけど、新しく時代が変わるとですね、みんな一斉のスタートラインやから、努力だけでスタート。
楽しみですね。でもね、またなんか口調ワクワク感がいっぱいですね。
いや、僕はね、時代の変わるときはね、新しいも頑張れてくるからスタートラインに立つんで、どうなるかなっていう気持ちは強いです ね、
ね、また来年もいい年に、ね、はい、なってくれると思う。
いや、いい年にしたらいいんですよ、はい、人頼みでは分かんない、自分らが作っていくという
頑張ります、
はい、
さあ今週は株式会社長栄と賃貸業界の1年振り返りました。それではここで1曲です、
はい、今日はですね、星野源さん、はい、作詞作曲ですね、恋。
もう私あのドラマにハマってハマって、
そんなええんかな、僕はあんま見てないけど。
本当ですか。いや、多分もうね、塾長見たらね、もういい加減にせやってくらいこうじれったい感じなんですけど。
星野源ちゃん、新垣
ゆいさんですね。
ゆいさんね、
うん、見てください。そろそろ最終回ですよ。
いや、他の見てるからどこか
出したいですね。
それがシェフの三つ星シェフとか見てるから。
それではどうぞ。お部屋探し
は超えい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは超え。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日のお便りはラジオネームアンさんからいただきました。ありがとうございます。駅から5分築30年の2階建てニコイチの住宅が空き家になっています。まだ推薦にはなっていません。これを改築するか、一戸建て平屋バリアフリーの住宅に建て直すか、どちらが需要があって早く返済できると思いますか、教えてくださいというお便りです。空き家をお持ちという話ですね。今日は
ということはなんかローンがあるっていうことなのかな。
建て直したらその
借りてそのお金をかけてね、
はい、そういうことですね。
いや、だから僕は二戸建てのままですね、このまま、まあそうやね、どれぐらいの広さによりますけども、うん、まあ300万円ぐらいを目標にですね、金をかけてですね、やればそっちの方がいいかなと思いますけどね。私の場合やったら、まあ、賃貸でそれぐらいかけてどれぐらいの家賃取れますかっていうのをまず調べてですね、うんうんうん、でこれ潰そうと思ったら大層になりますので、それを改装して300万円ぐらいで改装して、まあ、300万言うたらですね、貸し方によりますけど月々の返済でそんなに高くないですね、うん、それをまず計算されるか、もしくはですね、うん、 最近はそういう簡易宿泊者という民泊のですね制度が大阪あたりはできてるんで、駅から近いんでですね、Airbnb あたりとですね、シーカ風に相談してですね、ちょっと改装して、海外の人が来られてこう宿泊するような施設に改装すると、それは多分300万ではなかなか大変と思うんで、まあ、500万ぐらい見とかれてですね、やると大体1泊ですね、まあ安く見積もっても1万円ぐらい取れるでしょ
う。
ということはビタッと詰まれば30万円やから、もう返済するどころかもう1年も経てばですね返済できるというね、そういうやり方は、これはまあその旅館業に定職するんで、特区の場合はですねある程度2泊3日になりますけども、大阪はそれ行けんの違うかな、ただ C がですね、どうかなと、東大阪市がどういうふうに思ってるかちょっとわからないんですけど、
あと立ってる場所にもよりますね、周りがその住宅街で周りのねあれもあるかもしれない、
だからその防音とかね、そういったことも含めてゴミ出しとかいろんなことも考えられて、それでまあそういうところに委託してですね、一戸建ちやから、まあその管理するのも比較的楽なんで、やられたら、まあ、ご近所の迷惑だけですね、ガラガラガラガラガラと旅行カバン持ってですね出てきて夜中ワイワイ触れるとまずいんで、そういうことも十分注意されてやられるか、もしくは普通の賃貸の借家にして、で投資金額とそれに見合う返済を銀行で聞いて、まあ、10年と10年の返済を聞いてですね、10年やと300万やったら年間30万です。だからそれなかなか難しいと思うんですね。だから15年するとか20年するとか伸ばして、で返済を決めるとかね、そうやって家賃をして計画を立てられた方が僕はいいかなというふうに思いますけど、
ちょっと今日このアンさんのお年とかがわからないのであれなんですけれども、一人でねそれをやっていくってすごい難しいかなと思うんですけれども、そういうのも例えば長英さんみたいな不動産会社さんにご相談したら、ある程度はその相談乗っていったりとかしてください。
いや、うちらはプロですから、見たらどういうふうにしたらいいか、いくらか大体わかります。だからそれでそのエリアはですね、例えばその民泊活用で簡易宿泊者にする場合はですね、そのリスクありますから、例えば出したらすぐ決まるかってわからないでしょ、賃貸の借家の場合はある程度地元の業者さんと相談したらですね、大体ここは家賃2階建てぐらいだと8万円ぐらいなのかなとか、10万円ぐらいなのかな出てきますから、それでまあ返済計画も立てられると、だからそれをまあ、何種類かを考えられて、それに投資金額に合うどうしたらいいかっていうのを考えたら、別にそんな難しいことでも僕はないかなというね、
ちょっと相談した方がいいかもしれないですね、いろんな話を聞いたりね。
うちの場合は非常に親切なんで言うていただいたら
大阪もありますしね、
大阪もありますし、言うて大阪の営業所支店に電話していただいたら、中にですね、そういう専門職いますので、ちゃんとやりますけど、
ぜひご活用いただければと思います、では塾長、今週のツボです。
大いに不動産は活用していただいて、収益を上げていただいて、まあ借り入れして返済もしていただいて、うまく活用してください。
アンさん、ありがとうございました、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。 まずは塾長、
はい、
タッチで楽ちん超ええやん、
はい、はい、もう専門で寺田部長がやっていただきますので、うんうん、タッチで簡単超ええやん宣伝よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
来週にはですね、また新店舗のお知らせもできるかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。続いて E ガレージです。
はい、 E ガレージ、僕のマネージャー、しつこくしつこく宣伝お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、 E ガレージということで、ぜひ駐車場をお持ちの方はインターネットで E ガレージ、アルファベットの E です、 E ガレージ検索してみてください。そして年末ジャポン宝くじ、まあ、番組冒頭でもお知らせいたしましたが、抽選が行われました。当選された方、12月22日木曜日、23日金曜日午前10時から午後6時までの期間、こちら KBS 京都1階の受付で現金と交換させていただきます。なお当選者はですね、長江さんのホームページに載っておりますので、ぜひご確認して必ずこの日にち、この時間に取りに来てください。よろしくお願いいたします。そして長江さんにやってほしい企画も大募集しております。こんなサービスやってほしい、こんな企画あったらどうかな、などぜひお寄せください。お待ちしています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。